それではビーちゃんさんよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、じゃあまずですね、あのペルシャ絨毯のお店のバハールなんですけれども、はいはい、お店を開かれてから今年で何年になるんでしょうか。
そうですね、今の杉並区の西荻窪で実際にお店を開いているのが17年目になりますね。
17年、はい、もうそんなになるんですね。はい、ではそのお店で扱っている商品どんなものがあるのかご紹介いただけますか。
はい、わ、はい、かりました。あのうちは基本的にあの取り揃えているのが、まあ、普通のウールのペルシャ絨毯シルクとか、あとはまあキリムとか、まあ、今すごく日本でも大人気なギャベとかを基本的にあの幅広く取り揃えて扱ってます。
はい、はい、キリムとかギャベとか、そうですね、はい、では今回ビジャンさんがイランに一時帰国なさったのは、まあ、お里帰りのね、あの意味もあるんでしょうけれども、その他にもちろんそのお店の商品の買い付けが目的でいらしたと伺っています、はいはい、で今回はじゃあ産地どちらの方へあの足を運ばれたんでしょうか。
そうですね、基本的にあの、タブリズとか、今回特にあのクームシルクを仕入れにクームのまで行かれたりとか、あとは、まあ、ギャベとかを多くあの扱っているので、シラズ基本的にあのそのカシカイ族のところに仕入れに行って、まあ、シラズの周辺とかをよく回って仕入れたりしてます。
あ、じゃあもう実際にそういう遊牧民族の方の追ってらっしゃる方のところに足を運ばれている。
そうですね、基本的にそういった感じの仕入れ方をやってます。
はい、あのコムのゴブのシルクっていうのが今聞こえましたけれども、あれは確かにね、日本人はああいうもうなんて言うんでしょう、ピカピカツルツルっていうか、こういう表現はちょっといけないんですけれども、はい、私も最初はシルクにとても魅力を感じてたんですが、もういわゆるこういう目利きのなんて言うんでしょうね、こういうバイヤーの方、はい、カーペットを仕入れてらっしゃる方に聞くと、いやペルシャ絨毯の真髄はシルクっていうよりももうウールの方にあるんだよなんていうお話をしてくださるんですけれども、そのあたりビジャンさんとしてはいかがですか。
そうですね、まさにおっしゃる通りで、こうシルクはやっぱり日本人がすごく憧れてすごく綺麗で好きな方が多いんですけど、我々からしてみたらウールの方が丈夫で長持ちするものであって、あとはやっぱり腰ある絨毯がすごく多いので、うん、まあ、私もすごくウールの方がシルクよりは、まあ、ウールの方が、まあ、販売に当たっててもすごく売りやすいし、あとは、まあ、メンテナンスの面とかそういった意味でもすごく丈夫で多く取り揃えてます、
うん、そうシルクってね、もうなんか床に敷くのがもったいないって感じがしますよね。
確かにそうですね、はい、
じゃあですね、まあ、ビーちゃんさんがそうやって買い求めて日本に持ち帰る、そうした品揃えですか、日本人の好みをもちろん意識なさってると思うんですけれども、イラン人と日本人とではペルシャ絨毯の、まあ、例えば今も、ね、申し上げましたけど絹、ウール、コルクウールなどの材質ですとか柄、モチーフですね、そういったところで好みに違いって見られますでしょうか。
そうですね、まあ、例えばウールって言うとこうマヒガラって言ってタブリーズの産地ですごく有名なものであって、まあ、イスファハンとかもしくはケルマンとかカーシャンとか行くと、それぞれ の, そのモチーフの意味ももちろん違ってくるし、あとやっぱりクオリティもそれなりに違ったりとかするんで、まあ、デザインもそれぞれその工房でしたら工房品としてはデザイナーが元にあってそれをそれぞれ売られたりとかするんですけど、まあ、やっぱり日本人の好みと日本イランの人の好みっていうと、まあ、色柄ですかね、うん、色はなかなかイランだと派手な色とか多く使われたりとかしてるんですけど、日本の場合だとどちらかというと落ち着いた色とか、うん、デザインもやっぱりあんまりお部屋とかには邪魔にならないものとかを皆さん選ばれたりとかしていらっしゃるかなという気がするんですよね。
あ、なるほどね。マーヒー文様っていうのは 魚、お魚の意味ですけれども、具体的にどういった柄なのかちょっとご紹介いただいていいですか。
そうですね、どちらかというと魚っていうと魚そのもののイメージが浮かんでくるかもしれないですけど、小魚っていうモチーフがすごく細かくて、その細かいなりでそれほどあの存在感とかがあの大きくはなく、こう落ち着いた雰囲気とかがもう本当に、まあ、あの画像とか映像とかがないのでどんな感じっては言えないんですけど、アヒル、ちょっとしたこう小魚、小さいもので
小魚っぽいのがもうたくさん群れてるようなイメージ
が一番、そうですね、その通りですね。
なるほど、
はい、
はい、じゃあペルシャ絨毯ってもう本当に色一つとっても柄一つとっても本当に奥が深いんですよね。じゃあここであのちょっと産地ごとの、はい、今あのカーシャンとかタブリーズとかイスパハンとかいろいろ地名は出てきましたけれども、産地ごとの特徴っていうんでしょうか、何かそのあたりでお話ししていただけますか。
はい、はい、もちろんですね、あのこう先ほど紹介したようにタブリーズでしたらその小魚とかが多かった、マヒ柄っていうんですけど、うん、まあ、例えばケルマンとかなるとお花とか多かったりとか、まあ、あのカーシャンとかですとこうアクションっていうデザインとか、あのこの生命の木、簡単に説明するとそういった感じなモチーフとか、まあ、人の生活感とかを表してる、モチーフが多かったりとかするんで、まあ、もちろん基準的にこうメダリオンとかそういったあのトランジとかが それぞれその柄とかにあのデザインの中には必ず入ったりとかはしてますね。まあ、あのシルクとかなるとクームのものとか、もちろんクームの場合はウールとかもあるんですよ。なんでそこにもまたその、まあ、基本的に工房、最近はまあ工房品とかがなってて、それぞれデザイナーさんがあって、まあ、デザインが変わりつつあの基本を守りつつそのデザインを変えてきたりとかはしてきてるんですね。
あ、じゃあそのデザインっていうのは、ね、それこそあのヴィンテージカーペットとかあの最近のオールドカーペットとかありますけれども、柄自体も変わってきてますか。
そうですね、柄自体もやっぱり現代的な柄であったりとか、先ほども申しましたようにあのそのメダリオン、トランジとか、まあ、そういったモチーフが入ってつつこうあの、うん、雰囲気とかを変えたりとかが、うん、あの特にそれがあのタブリーズとかクームの工房それぞれにあたってこう変えたりとかが変化をさせてこう、まあ、売り益を良くする感じはやっぱり感じられますね。はい、